夕焼け通り商店街第5回。かつて酒屋酒店は日本の名酒といわれる酒瓶をずらりと並べ、屈強な英治は精力的に配達に走り回っていた。それに酒屋酒店は夕焼け通り商店街の憩いの場でもあったのだ。仕事帰りの職人たちがスルメやピーナッツを魚に息抜きにちょっと立ち寄って話をしてコップ酒を飲んだものだった。しかしそんな時代はとっくに過ぎ去り、大型で郊外型のディスカウントの酒屋ができ始めた。その頃人々はすでにマイカーを持っていたので、重いビールのケースや酒瓶をカートに入れて買い、自分で車に積んで持ち帰る。もう酒屋に運んでもらう必要がなくなったのである。そこに規制緩和が追い打ちをかけた。酒屋は既得権を失い、どこの大型ショッピングモールやスーパーマーケットでもコンビニエンスストアでさえもアルコール類を取り扱うことができるようになり、客をみんなそちらの方に取られてしまった。今の酒屋では店の前にずらりと陣取った自動販売機が一番の担ぎ頭となっている。酒屋の店は古ぼけて見え、店前に設置してある自動販売機と去年取り替えたピカピカのアルミサッシの戸はいかにもこの店には不釣り合いだ。徳平はこっそりと英治の様子を伺った。するとブツブツと独り言をつぶやきながら、英治がタオルで自動販売機を一生懸命に磨いていた。なあ自販機ちゃんや、今は昔の物語やけど、ここらもそらにぎやかやったんやで。うちの西隣はくじ屋という駄菓子屋でのう、しわくちゃの100歳ぐらいのばあさんがやっとった。わしはくじを引くんが楽しみで楽しみで、胸がドキドキしたもんや。くじを引いて当たりが出ると飛び上がって喜んでの。そう言うと自動販売機の明かりめがけて殺虫スプレーを吹きかけてから、タオルで自動販売機を拭いた。徳平は普段通りの何気ない調子で、英治さんよと声をかけた。その声に英治は振り向いた。英治は丸顔で、頭ははげてツルツルで、お腹がせり出し、まるで小さな大黒様といったところだ。ふさふさの白髪で、痩せて背の高い徳平とは対照的な容貌だ。まだ5月になって間もないで。虫も出てないのに殺虫剤はいかんやろ。オゾンホールがますます大きくなっとるというし、わしらもちゃんと環境問題について考えんといかんのと違うか。こんな小さい商店街に住んどってもグローバルな考えを身につけにゃの。英治は徳平の姿を見ると嬉しそうに笑った。お、徳さんやないか。なになに？グローバルな考えやと。なんとまあ徳さんもえらい理屈げになったの。徳平は英治の独り言の噂はやはり本当だったと心中がっくりしていたのだが、その気持ちをぐっと抑えて表には表さなかった。英治は片手に殺虫剤、もう一方の手にタオルを持って尋ねた。ところで徳さん、何の用や。用がなかったら来たらいかんのか。そんなことはないけんど、単にご機嫌伺いとも思えんの。残念でした。そのご機嫌伺いや、相変わらず達者みたいやの。ぼちぼちというところや。まあせっかくやから中に入りまい。英治は新品の引き戸を開けて店の中に入り、徳平も後に続いた。 表の自販機の明るさと比べて中は相変わらず暗いの。ネズミの穴蔵に入るみたいや。もう少し蛍光灯の数を増やして商売機出しまえ。せっかく磨いとる酒瓶が少しも目立たんやないか。ほれそこの越後の吟醸酒、とっくに売れとんかと思ったらまだあるやないか。徳兵は周りを見回しながらブツブツと肉まれ口を叩き、帳簿横のカウンターの前に置いてある丸椅子に座った。徳さんが来たんはそんな話をしに来たわけあるまいて。カウンターを挟んで英二が腰を下ろした。ズバリ確信をつかれて、もともと口下手な徳兵は詰まってしまった。商店街の人たちの心配を、英二の自尊心を傷つけないように、遠回しにしかもうまく話すにはどうしたらいいのか皆目見当がつかなかった。英二は徳兵の心中を察したかのように助け舟を出した。徳さんが来たのはこの夕焼け通り商店街で噂になっていることを確かめようとしに来たんやろ。うん？噂？何のことかの？と徳兵は空とぼけた。あんたとわしの仲や遠慮はいらん。気にかかっとることをズバリと言うてみ。そう言われて徳兵は言葉が出なかった。その代わりに英二が苦笑いしながら言った。商店街で堺屋の英二はトンチンカンになっとるという噂があるやろ。そんなな噂はなんかわしは知らん。徳さん、あんたも相変わらず優しいの。けんど他の人が何を言うても構わんが、徳さんだけには聞いておいてほしいことがあるんや。そう言われて徳兵は黙ってうなずき、酒屋の英二はしみじみとした口調で語り始めた。英二の父親はしつけには厳しい親だった。小さい時から店の手伝いをさせられたし、何よりも男は口数少なく、いつも毅然とした態度を取るべしと徹底して教えられた。男はめめしいところを見せてはいかん。人前で泣くなんてもってのほかである。頼りにされる人間になれ、うんぬん。英二はその言いつけを守って今まで虚勢を張って頑張って生きてきた。だから店が空襲で丸焼けになっても、父親が戦死しても、母親が亡くなっても、息子の雄一が電車事故で亡くなっても、そしておかみさんが病死しても、その時に感じた腹綿がちぎれるほどの悲しみをぐっとこらえて、一家の大黒柱として振る舞ってきた。いろんな感情を飲み込んで、表には決して出さなかった。けどの徳さんや、わしはもう74歳や。かかあも3年前に亡くなった。わしの方が先に行くんかと思うとったのに、あんな頑丈だったかかあがくも膜下出血であっけなくぽっくりと行ってしもうた。わしの命なんていつどうなるかわからん。英二の話の方向がどこに向かっているのかさっぱりわからないまま、徳兵はうなった。人の命なんていつどうなるかわからんの。それは賛成やけんど、うちのかみさんは100まで生きると言うとるし、わしもなんかそんな気がするんや。それに男やって平均寿命が80近くなっとるから、あんまり心配せん方がええ。 エイジさんは長生きするで。エイジは徳兵衛の話が耳に入らないかのように続けた。そこでわしは思たんや。わしの体の中は悲しかったこと、嬉しかったこと、悔しかったことなんかの感情でいっぱいなんや。今にも張り裂けそうや。そこでもうこの年になったらええやないかと思うての。大叱っても女々叱っても年に免じて許されるやろ。わしは親父の寿命をとうに越した。もう無理に男らしくせんでも許されると思うとる。今まで74年ため込んできた気持ちを外に吐き出して身軽になろうと思うたことをどんどんしゃべり、悲しかったらガンガン泣こうとな。他の人にはどう思われてもええ。だけどな、そのことを徳さんには承知しておいてもらいたいんや。この言葉を聞いて徳兵衛は一応はほっとした。英治の話は筋が通っているからだ。わしは思うたことを声に出して言うことにしたというところにも賛成だ。だが何も自動販売機に向かって話しかけることもないだろうにと徳兵衛は内心首をかしげた。とは言ってもペットの犬や猫に向かって話しかける人はいくらでもいる。英治にとって自動販売機は酒屋にとっては命綱だし、ペット以上のものかもしれないと思い直した。そう解釈すると話しかけるという行為にも合点がいく。わかった、ようにわかった。思うたことは口に出して言うたらええ。気持ちをため込んで我慢してもなんちゃにならん。しゃべることで気持ちが軽くなるんならええことや。英治は徳兵がこう言ってくれたことに満足した様子だった。それからひとしきり商店街が一番にぎやかで忙しかった頃の話をしたり、将棋談義をしてくつろいだ。やがておもむろに英治が言った。